おはようございます。ミサステップアップ通信コース2週間プログラムの時間がやってきました。パーソナリティは今日はユバーンのみでお送りしていきます。今日はですね、ゲストに柏村先生に来ていただいてます。よろしくお願いします。
お願いします。
その柏村先生はですね、もしかしたら知らない人はまさかいないとは思うんですけれども、念のため紹介しておくと、みんなが私のねチャンネルとか見てもらってると、ヨナタンとかねチャンネル見てもらってると思うんですけど、そこで紹介している大学点勉強法、こちらの書籍に実はなっていて、書籍の著者の先生です。じゃあザ著者、うん、ちょっと噛みましたけれども、
はい、
はい、私が受験生の時にすごくお世話になってた先生で、もう京大出身の先生ということで、すごいもう私もこう E 判定から ねスタートだったんで、同じく E 判定からスタートしたもう柏村先生のそのエピソードとか体験談とかその話を聞くたびに、すごいこう勇気づけられてね、私もこう当然その成績って上がらない時期とかあるじゃない、いくらやっててもこう上がらない時期ってあるじゃないですか、
うん、
もうそういう時でも本当に柏村先生からこうしたらいいよって、この教材やったらいいよって言われたら、私もそれをやろうっていう風に、どんなに自分が今自信なくってもやっぱ頑張れたっていうのがありました、うん、あとはもう国語がねそのすごい伸びたんですよ。直前期の12月にすごい伸びたきっかけがあって、それが長男の柏村先生がきっかけでした、
はい、
でそれはそのセンター試験がもともと6割とかしか取れなかったんですけど、柏村先生に直接もうこれはもうやばいと、全然やっても自分では点数が上がらないというふうに思って、一回解いた問題を柏村先生のところに持って行って、でちょっと目の前で解いてもらっていいですかっていうふうに解いてもらったんですよ。そしたらその現代文を解く感覚、こう本文の中から答えをこう見出していくというか引き出していくっていう感覚がすごい分かって、あ、現代文って本当に本文の中に答えが書いてるんだって思ったんですよ。もともとなんか答えが書いてるって思ってたけど、それは頭ではしてたけど、こう柏村先生に目の前で見せてもらったことで、それがすごい感覚としてこう入って、あ、分かったってなって、そっからその教えてもらった内容を50回ぐらい反復したんですよね、連続で。でその感覚が染み込むまでやって、その後に解いたもうセンター試験の現代文がいきなり満点やって、でその後も本番終わるまでずっと満点やったんですよね。これはもう自分の中でもびっくりしたけど、それは本当にもう柏村先生がにさって教えてもらったおかげだなっていうのがあるので、柏村先生なくしては本当に私の京大合格はなかったと言っても過言ではないですね。本当に恩人と恩人のような存在です。
いえいえ、そこまでね、はい、言ってもらってありがとうございます
普段はもうちょっとねあれなんですけどね、他のちょっと違う角度で柏村先生紹介しておくと、すごい猫背なんですよね、
うん、
今もそうなんですけど、すごい猫背で、もうみんなからはね猫背をいつもいじられてたりとか、あとはその南極老人からはもうカマキリみたいだよねって、ご飯を食べてる姿とか、もう普段もこうズバッという感じとかがすごい、もうカマキリみたいだよねって、うん、っていうので去年とかはカマキリラジオみたいなのやってましたけど、
はい、
うん、はい、そういう柏村先生です、
はい、
どういう柏村先生よねっていう感じですけども、はい、
じゃあ僕もね、ちょっとゆばちゃんのね、こう
ぜひちょっと聞かせていただきたい
ですね。塾生の頃のね、
どう見えてたかなっていう、う
ん
う
ん、まずね、ゆばちゃんの入塾説明の電話を取ったのが僕だったんです
よ、ね、あ、そうなんですか、うん、
で今でも覚えてるんですけど、うん、でゆばしおりですって言われて、
うん、
でまあゆばはゆみに場所の場で、
うん、
でしおりの塩は山水編で海の塩ですっていうふうに言われて、
うんうん、
あ、そうかと思ってね、こう書いとくじゃないですか、
うん、
そしたらね、まあ入塾してみた時にね、
うん、
でも僕ね、海の塩って言われた時に、え、そんなのしおりっていう名前ってまあいろいろね、うん、あるじゃないですか、漢字が、
そうですね、うん、ポエムに織物の織とかね、
そうそれとかが多いから、
本のしおりとかね、
そうだから、山水変化で海の塩かって言った時に、僕はね、思い浮かべてたのは渦潮の塩やったんですよ、ね、そんな名前女の子につけると思いながら、
鳴
門の渦潮の、そうそうそう、だからそれをね、こう自分でこう手元にね、こう 予約表に書きな
うん、
がら、
がっつい名
ど
前
ん
や
な
な。
コーナーやろなと思ってたらね、まあ実はね、
さんずいね、あさって書いてね。
朝やった
うん。
のが間違っててね、
うん。
実際にはさんずいにね、夕方の夕やっ
そう
たっ
そう。
ていうことでね、それ
そう
で
や
も
ねん
すご
もん。
いね、印象にね、残っ
そう
て
なんです
て、
よ。
か
よく、
つね、
うん。
入塾説明来た時に、もうね、ああってなったんですけど、なんでああってなったかは
い
ね、
つ
ちょっ
か
と
来
やっ
ると思
ぱ。
ってたけど、はい、身長のことですよね。
そうですね。
はは
い。
い。
猫背の話、さっきね、ゆばちゃんしてくれましたけ
はい。
どね、僕がね、こう、調子よく、コンディションいい時は、ね、ゆばちゃんと背一緒ぐらいなんですけど、僕がコンディション悪くなって、猫背になると、ゆばちゃんの方が背が高いっていうね。まあ、そういう関係ですよね。
そうですね。下半身伸ばしたら私より背筋度高いですから
そう
ね、ち
そう
なみに
そ
ちゃん
う。
と。
ってい
はい。
う感じですね。で、まあ、熟成の時、
ゴーカットで。ちょっとしつらく水飲んでなくてすみません。
OK。
拍手したらスタートで。
それでね、まあ、塾生の時のやっぱゆばちゃんの印象ってね、やっぱもうゆばちゃんの代、ね、まあ、いっぱい頑張ってる子はたくさんいたんですけど、ね、もうゆばしおりの代と、ね、ゆばちゃん世代と言ってもいいぐらいね、まあ、ゆばちゃんを、ね、こう塾のね、まあ、空気というか雰囲気を作ってくれてるぐらい。まあ、めっちゃやっぱ頑張ってくれてたなって。
身長関係ないですか
な
ね。
いないね、もう
ない。
全然、もうゆばち
全
ゃん
然
が
関係
背
ない。
が小さかったとしても、やっぱもうゆばちゃんがね、もう引っ張ってくれてて、すごいね。まあやっぱね、僕たちがリーダーシップね、握ってこう、塾生を引っ張っていくっていうのと、やっぱ塾生の中でね、こう、熱量高くね、もうやる気ある子がね、こうやっぱ塾の空気作っていくっていうことで言うと、すごくね、まあそういったこう、頼もしかったというか、ありがたかったというか、まあ、それがすごいね、まあ、印象的やなと思うので、
そん
ま
な
た
言っていた
ね、
だけでも何よりですね。
もうね、これからもゆばちゃんのことはね、いろいろ僕の角度からも紹介していきたいなとは思います。
はい、
は
お
い。
願いします。また今後ラジオとかでもたくさん登場していただくんですけども、昨日までちょっと反復の話をね、してたんですよ。一冊、反復してね、完璧にしていこうねっていうのを、酒井さんのエピソードと、あとは北くんと南くんのエピソードをお話ししました。みんな聞いてくれたかな？で、今回はせっかく梶山先生にも来てもらったから、梶山先生のそのちょっとね、受験でちょっとぶっ飛んだエピソードっていうのもあるじゃないですか。で、ちょっとぜひ教えてほしいなと思うんですけど。
まずね、まず南極老人と出会う前、大逆転勉強法を実践する前のね、まあ、僕自身がどうだったかということをちょっと伝えておきたいなと思うんですけれども、まあ、高校時代はね、もうすごく、まあ、厳しい高校で、もう朝の8時20分に集合、もう1秒でも遅れたら廊下に立たされるんですよ。授業の1時間目が始まる30分間。で、しかもね、間に合ったら間に合ったで早朝テストがあって、もう80点未満だったらね、間違ったやつはね、もう英単語は100回書けみたいなっていう、もう昔ながらのですよね、こうスパルティックなですね、まあ、高校で、しかも男子校だから、ね、もう何の楽しみもないっていうような
10個間
高校時
違え
代
たら
で、
1000回書かなあかんってこ
いや、
とです
そう
か？
そうそう、もう腕疲れるわみたいなっていうね、感じなんですよ。だから、もう全然ね、高校時代楽しみがないんですよ、ほとんど。でも僕の場合はね、まあ、こんな体型なんですけども、サッカー部に入っててね、まあ、唯一もクラブだけが楽しみみたいな感じだったんですけれども、だからね、もう勉強はとにかくね、で、しかもね、5時20分まで8時間目があるんですけど、延長して6時みたいな。で、そっからね、まあ、朝の小テストのね、もう残されたりとか、定期テスト悪い子はね、夜の8時まで残されたりみたいな感じで、とにかく、まあ、やらせるっていうスタイルの学校だったんですけど、やっぱりそれ無理やりやらせるって限界あるんですよね。長く持たへんみたいな。しかも、なんか参考書、教材も渡されるやつも、なんかちょっと難しくてね、もうなんかこう勉強できる人に教えてもらったりとか、学校の先生に質問に行かないとわからないとか、もうそういうことがもう非常に多かったと。だから授業についていくのがやっと、もしくはもうついていけへんかったら寝るみたいな。 しかも大学、学校生活も面白くないみたいなっていうので、もう唯一クラブだけが、ね、救いだったので、もう本当に勉強ってね、やらされる勉強か、もうクラブやるかみたいなっていう感じだったから、っていう時に、ね、まあ、高校3年生で、まあ、模擬試験受けたらね、まあでも大学も僕あんまり知らなかったんで、ね、もう東大と京大ぐらいしか知らんぐらいな感じだったんで、京大って書いてみたら、ね、もう案の定いい判定みたいな。そこで、あ、京大ってこんなむずいんやみたいなっていうのとね、あ、もう、京大とか絶対無理やんみたいなっていう気持ちが、まあ、生まれてきて、まあ、そっからですよね、予備校に行っても授業ついていけないし、ね、まあ、通信コースみたいなね、世間のやつに入ってみても、ね、教材溜まっていくしみたいなって言ってたら、もうね、直前期になったら「お前に京大なんか行けるはずないやろ」みたいなって学校の先生から言われて、もうさらに追い打ちを受けみたいなっていう高校時代だったんですよ。だからね、もう勉強法がどうかとか、ね、どの参考書がいいんかとか、もう友達が使ってる、特に京大に行きたい友達が使ってるからそれ使おうみたいなっていうぐらい、何の戦略とか計画もないまま、で、とりあえず高校3年生の時に勉強してたんで、まあ、そういったこう E 判定が続きみたいなっていう形だったんですよ。まあ、そんな時に浪人が決まったんですけれどもね、僕の友達から、ね、ミスターステップアップのことを教わり、ね、その塾の先生はね、一人で全教科教えてる。しかも、全教科受験生の時に全国模試で1位を取ったことがある。もうなんじゃそれって、しかもなんか美味しいご飯が出てくるらしいとかってなった時に、
それはキュンときますね。
キュンっていうか、もうね、なんじゃそれってなってね、もうちょっと自分の頭の中の概念がもう崩壊するというかね、わけわからんってなって、じゃあちょっと一回行ってみるわって言って出会ったのが南極老人だったんですよね。で、まあ、その時にね、まあ、どう勉強したら合格できるかっていうことだけじゃなくてね、まあ、受験は心理戦っていうことで、モチベーションの高め方であったりとか、そういったこう不安との向き合い方であったりとか、まあ、本当にもう受験勉強に必要なことを全部教わっていって、そしてね、もう今まで E 判定で実際にね、京大にも落ちてる状態でチーンってなったところが、南極老人のね、もうその説明を聞くだけで、ね、もう2時間後にもなんか受かりそうな気がしてきたっていうふうにしてなっていったっていう感じなんですよ。で、特に、ね、今回の、ね、こう反復練習の話、ね、この反で言うと、ね、まあ、僕が南極老人から例えば数学で渡されてた教材っていうのが青チャートだったんですよね。
あ、おチャートだったんです
そうなんです
ね。
よ。で、ゆばちゃんはね、白チャートをね、やってもらってたんですけれども、まあ、これにもちょっと理由があって、基本的にはね、大学点勉強法では白チャート、要は基礎的な教材をやろうねっていうふうにして言ってるんですよね。でもじゃあ青チャートを何で僕がやってたか、もともと賢かったんじゃないんですかとか思われるかもしれないんですけども、実はそうではなくてね、南極老人はちゃんと工夫してたんですよね。何かっていうと、もう青チャート1章ごとにね、渡してくれてたんですよ。
バラバラにし
そうそう
て、
そう、
章ご
分
と
厚い
に。
状態じゃなくて。
だいたい一章ごとあたり30代とか、
そう
多
そうい
とこ
そう。
で40代みたいな感じですよね。
だからね、やっぱり序盤の時っていきなり分厚いの渡されると、ね、できんのかなっていうふうにしてなるけど、ね、章ごとに渡されると、あ、今週これだけやったらいいねんなっていうので気持ちが軽くなる。かつね、やっぱ青チャートってちょっと難しいじゃないですか、普通ね。だけど南極老人がまずね、この大学点勉強法で肝になる勉強法のセルフレクチャーですよね。この問題のポイントはこうだよっていうのをね、こう解説してくれて、じゃあ自分たちで1週間かけて反復練習してきてねって、しかもね、その中でちょっとこれは難しいから今はやらなくてもいいよっていう仕分けまでしてくれた状態で、青チャートやってたからね、無理なくね、こうできたんですよね。で、それをセルフレクチャーして、で、自分が分かったら丸、ね、分からなかったら×とかって仕分けしていくことで反復練習していくとね、まあ、いつの間にかね、 数学がね、こうめちゃくちゃ得意になってて、ね、まあ、センター試験でもね、満点取ったりとか、京大の二次の数学でもいつの間にかできるようになってたりっていうことでね、まあ、このね、どんな参考書を使うか、そしてそれをね、一冊を完璧にすることでね、もうセンター試験、共通テストもね、京大の二次試験でもね、これはできるっていうふうにね、まあ、実際に経験させてもらいましたっていう感じですね。
なんかそのさて南区老人に言われて、その通りにやっぱり実践していったりとか、一冊を完璧に仕上げたことでその自信というかがついていったっていう感じですかね。
そうですね、うん、だからね、反復練習すると、ね、成績が上がっていくよっていう部分と、ね、やっぱりこれは自分が一冊完璧にした、ね、もうどこを開いても、ね、どの問題でもスラスラ動くって、手が動くっていう状態になってるとね、それって例えば入試本番とかに持っていくと、なんかもうお守りみたいな安心感があるんですよね、
うんうんうん、
そして一冊完璧に仕上げたぞっていうような達成感とか自信にもつながっていく、
うんうん、
逆にね、やっぱ高校時代ってもうとにかくね、あれもやれこれもやれみたいなとかっていう風にしてなってたりとか、難しいのに手を出したりとかしててね、もうとにかくね、こんなんできへんなとか、難しいなってなって、どんどんどんどんね、自信を失っていってたんですけども、南極老人からこう大逆転勉強を教わってね、こう一冊の問題集を何度も反復練習して完璧にするとね、まあ、そういったこうやっぱ成績だけじゃなくて、こう自信もついてたっていうところが、ね、まあ、すごく良かったなと思ってます。
なんか本当最終的にはもうその教材にめっちゃ愛着が湧いてきますよね、うん、なんか愛情が湧いてくるというか、あ、もうあなたがいるから大丈夫みたいな、もう私も最後実力アップ問題集に対して思ってましたもん、数学の、あ、もうあなたがいるからもう私はもう絶対合格できるっていう風に、なんか自分がやってきたからっていうよりかは、なんかその参考書がいるから大丈夫みたいな、うん、っていうのがすごい確信になっていたというか、うん、だから自分のコンディションとか出てくる問題とかに、その気持ちが、そのメンタルが振り回されることっていうのが最終的にはこう一切なくなって、本当にこう安定した気持ちでいい緊張感の中でね、受験ができたなっていうのは、本当本番強さにもね、つながりますよね。
で、大体ね、やっぱ僕もそうだったし、ね、ゆばちゃんもそうだったと思うんですけど、一冊のね、教材を完璧にするとね、
うん、
大体ね、入試本番で、あ、これ知ってる問題やみたいな、うん、もうあの教材に載ってたみたいなっていう経験ってみんなするんですよね。
うん、そうそうそう。なんかそんなことあるみたいな、一、うん、回出た問題まず出るわけないでしょみたいな、みんな言うけど、でもね、出るんですよね、うん、これが。
それはね、やっぱそのね、表面的にね、こう一緒とかね、なんか一回二回三回ぐらいの人にはね、わかんないんですけどね、もう7回8回9回10回とか、もっと20回30回とかって反復練習してきた人にはね、そのなんかこうつながりが見えるんですよね、うん、で、あ、これはもうこうやったらいいみたいなって言って、もうサササササってやるだけで、ね、もう兄弟の問題ですらスラスラできるみたいなっていう風にするとね、もう誰でもね、うん、今から大逆転勉強法を実践していったらね、志望校にちゃんと大逆転合格できるよっていうのはね、もう僕ら自身も経験してきましたしね、まあ、こうやって大逆転勉強法を、ね、まあ、指導するになってね、もう受験生も数千人以上ね、指導してきましたけれども、本当に一冊ですね、反復練習して完璧にしてくれたら、もう大逆転合格できるっていうのはね、もうたくさんの受験生が経験してきたので、今度はね、これの聞いてる通信生がね、次は、ね、合格をつかみ取ってほしいなと思ってます、
うん、はい、ということで今回も合格可能性は反復回数に正比例するっていうことで、鹿島先生に話してもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今日もね、今日から5日目の勉強始めていこうということなんですけども、まず英語の音読は必ず30分やってくださいね。あとは別のそのスタートダッシュのコンテンツで、英語と数学も10分ずつ音声をお送りしているので、ぜひそちらも聞きながら実践していってください。ってことで、また明日も同じ時間に会いましょう。バイバーイ。
さよなら。